解体者の夜ヘルツ
ヒーラーにつかさ俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、土井中です。
8回でヤシナ組、三浦あずささんは俺の嫁、松崎勝利です。
さあ、ということで、今週は対面収録でございます。
やったぜ。
連帯。
はい。ということでね。はい、でも、A パートはいつも通り。はい、なんだ変わらず、
そうです、はい、B パートがクソ長いって
だけで長くなりそうだな B パートね
長いただ長いだけで、うん、クソ長い、
クソ長いですからね
今回は本当に、は
い、じゃあサクッとちょっと A パートいき
そうですねはい、はい、まあ見たねアニメの話をするということで、はい、じゃあ今回ドイチューさんから
そうですね、はい、じゃあサクッと終わりますか
そういうことでもないよそういうことでもない
でもない、はい、じゃあ B パートだけやれって話ですから、
ね、本当にな
んでバランス悪くしようまあでもどうぞどうぞ
週末トレインどこへ行く
ああ
はい
そういえば話してなかったですね話してなかったな
トム、うん、トムの水島つトムの
トムのトムさんがね
そんな呼び方
ブラザートム
いやまあまあやっぱ面白いんですよね、うん、すごく
なんかすごく変ですよ、ね、
変すごく変なアニメなんかまあ言ったら世界がちょっとおかしくなってしまって、で、電車に乗って池袋に友達を探しに行く、うん、
西武池袋線に乗って、
というお話なんですけれども、はい、もうね本当にまあその街の人がみんな、うん動物に変わっている世界
そう駅で違う
違うんですね
違う文化というか、はい、
でも隣に行ったら、キノコが生えた人間がいたり、うん、隣に駅だ駅間もすごい広がってたり
はいはいはいそうなんですね、はい、普通の我々の考える西武池袋線の距離じゃない
んですね、はい、じゃなくなってるんですね、はい、でももう本当にもう全部変わってる状態で、それがどうやら 7G という、うん、
5G ね今ね
今 5G、うん、それが 7G が開通するっていうのをやってからどうやらおかしくなったっていう、う
ん、電波が
電波がっていう感じででなんか昔の新聞かなんかの切り抜きで池袋に行った友達がまだそこに池袋にいるんじゃないかというので探しに行こうかみたいな少女4人がまあ旅立つっていう感じなんですけれども、はいまあ、この 7G 事件って言われてるので、うん、もう全て説明されてて、
うんうん、
あの隣の駅はこんなことになってるゴルフボールが山ほど降ってくるとかなんか全員ちっちゃくなって GI 状みたいになってるとか
そ
うそうそう
それ全部なんで
なんでって 7G 事件です、
うん、なるほど 7G 事件なんですね
あれがねむちゃむちゃなくせになんか説得力が出て
ずるいずるいよね
そうそうなら仕方ねえかに全部なっちゃえるんでだからまあある意味すげえ見やすいアニメではあるん
です潔がいいというか、はい
まあ、ならしょうがないなって、うん、まあ分かんないよねっていう感じなんで
なこの人にこういうエピソードは起こりましたなんで、うんうん、しょうがないそれの人がチャンス大城だからっていう
それはしょうがないよなっていう、うん、っていうまあ感じなんですけど、まあ、キャラクターもみんな良くて、
うん、
結構まあ、
そうですね、
リーダー格の子もおれば、うん、ちょっとおっとりしたようなでもしっかりした子がいて、うん、でギャルみたいな子がいて、うん、でまあちょっと頼りないけどちょっと頭脳派みたいな
ちょっとサブカルこじらせたような、
ね、でような子がいてっていう感じで、まあ、その中のそのアキダちゃんっていう、
うん、
僕多分暫定でも選びました
けど、はいはいはいはい、
ちょっと、まあ、ショートカットで、
はい、
袖長めの、
はい、
ちょっと気弱なんですけれども、まあ、結構物知りで、うん
まあ、だからさっき言ったサブカル
の、はい、そうですね、
なんかオカルトとか
も好きでね、まあ、いろいろ物知りな感じなんですけど、その子は、うん、レイミちゃんというギャルの、はいコート、まあ喧嘩っぷるなんですよ。
そうですね、カップルそうだったね。
もう
喧嘩友達じゃない。はい、もう喧嘩っぷる、
ね。喧嘩っぷるなんですよ。うん
はい、
もうこの二人がもうやっぱりやり取りがもう好きすぎるっていう話なんですけど、ただ単に、はい、まあちょっとキノコが生える事件がありまして、セブンジー事件。
セブンジー事件ですから。
はい、でまあ一応秋田ちゃん以外はみんなキノコ生えちゃったんですよ。
うんうん
でまあ、なんとなく解決したんですよその解決方法も引っこ抜くっていう感じなんですけど
大丈夫って思うよね、はい、
絶対あかんやろっていう
怖いよ
キノコの生え方見たことないのかな、ね、結構癒着してる感じですからねキノコは
でまあなんとかまあ無事大丈夫だったんで別の駅に行ってたら、うん、どうやらアキラちゃんのお尻にキノコが生えてるんじゃないかっていう感じ、うん、
一駅ずれで生えてきたみたいな感じですよね、はい、
ちょっとエロかったんですけどなんかお尻に生えてるっていうところが、はい、でまあそれでどんどんどんどんやっぱ無気力になっていくのがそのキノコが生えたらみんなそうなっていったんですけども、うんうん、どうやらちょっとアキラちゃんはちょっと幼児対抗みたいな感じになってる感じで、うんうんうん、で僕結構最初からアキラちゃんのキャラって敬語じゃねえんだってずっと思ってたんですよ、
はいはいはいはいはい、
ちょっとこの手のキャラって割と敬語キャラみたいな、
あ
なんか誰に対しても敬語で接するみたいな、まあ大体少女 4,5 人おったら1人ぐらいはそういう子がおっても、
うん、なるほど、そうです
ね、思ってたんですけど、そしたら幼児対抗したらちょっとだからもう子供の時に戻ったような、もう話し言葉もレイミちゃん帰ってこないから目してあげるとかいう感じになったら、そこからちょっと敬語っぽくなって、なんか遅いですみたいな、帰ってこないのですみたいな、これこれって
これこれ
これこれってなったんですけど、でも結果そのなんかまあキノコを引っこ抜けば治るだろう、でキノコ引っこ抜いたらじゃ治らない、でそのドクターに仕入れたらそのキノコを食べさせればいいんだと、ほんまかと、
怖いななんか
ね、キノコも食べれるの食べれないのいっぱいありますから、そ
う
そ
うそう、でも引っこ抜いたやつをこう食べさせても、やっぱりまだ治らないってい
う何だったんだ、
何だったんだよじゃあこれっていう、でもなんか大事なものをなんか無理やり食べさせれば元に戻るっていうので、レイミちゃんが、今日なんか好きな本を
渋沢達彦
なんかちょっとカルトっぽいような本を破いて食わせたら元に戻るっていう、なんか何そのパワープレイみたいな感じの、
ね、昔の受験生はそんなことしてたみたいなね話もありますけれど、
はい、まあ、それが結構、まあ、実はその過去にそのレイミちゃんがテスト勉強どうしたらいいか分かんないっていう時に、アキラちゃんが教科書挟んでせんべいに挟んで食えよみたいな、でお腹壊すみたいな下りがあって、まあ、ちょっと、まあ、
からかったら本当にやっちゃったみたい たみたいな、
なんやかんやで2人はずっと喧嘩っぽりだったみたいな感じの、まあ、割といい終わり方ではあったんですけど、はい、まあ、なんでそんなキノコ食ったらとか、ね、元に戻るとかもう全部セブンジー事件のせいなんで、
いやこれ本当になんか世にも奇妙な物語のクソ回ですよね、
そうそうそうあの電車降りたら急にみんなキノコ生えててうわ俺にも生えてきたっていう、
これ世にも奇妙なでやったらこれ何この話ってなるけど、うん、そうはならないですよね、
ならなかった一応やっぱねちゃんと友情のお話があってね、やっぱなんかみんなそれぞれキャラもいいし、なんかいいですよね、なでこちゃんとかも可愛いし、
結構あきらちゃんとの絡みで、はい、あのレイミちゃんの株は僕の中ですごく上がりましたよね、なんか最初そこまでじゃなかったんですけどね、
なんか誕生日にもらったアキラちゃんからもらったなんか、ブレスレットみたいなのが切れたらめっちゃ切れるとか、結局お互い大好きやんみたいなね、いうところが、
の切れ方も面白かった野獣みたいな感じになって
またやっちゃいましたみたいなどういうキャラかまだこっちも分かってないからさ、
エヴァの初号機暴走としてた
よ、ね、巨大ロボットみたいな、ね、感じで、いやでもやっぱなんかすごく面白いですね、あの謎は山ほどあるんですけど、あのおじいさんとか、
そうそうそうそう、あの何 G だっけ、
何 G だっけな、
セブン G ではなく
G が意外といっぱい出てくるんだ、
善次郎さん、
そう善 G か、
善 G、この人も帽子をかぶると10分間ぐらいだけ若い頃に戻
って、そうそうそう、でしっかりしててね、割とイケメンだったりもして、
はい、で普段はボボボボボボしか喋らないっていう
怖い、
怖いよボボボボボ
これはセブンジ事件の前の話で、あの脳をいじられてるからって
うにゃうにゃうにゃうにゃ手術
もう怖いね
でも徐々に1話だけ見ると、はいはい、全く くその振りだけ多くてよく分かんなかったんですよ、うん、あの宅急便みたいな、
はいはいはい、
人もやたら武装してて、うんうん、でその運搬してるのも戦車だかトラックだか分かんないみたいな走行で、うんうんうん、でも銃撃の跡あったり、はいはい、あの手形がいっぱいついてたり、うん、でもあの多分銃撃に見えるのはゴルフボールだったの
かな。ああなるほど、なるほど。
で最新話6話くらいだと、あこの手形の血みたいのはまああれかみたいなのも出てきたりするんで、なんか意外と徐々に徐々にはなんか
そうですね、
世界観というか設定が分かっていく仕掛けになってるなっていうのはありますけどね。
なんか気にせんと見ててなんとなく分かってくるっていうのが気持ちいいですね、う
ん、なんか水島努監督が毎回その週末トレインが放送終わった後ぐらいに次の話数まだ作ってますみたいなことをポストするじゃないですか。
そうなの。
そうなんですよ。だからマジで毎回特感で作ってんじゃねえかとかなんか思っちゃうんですよ。
すげえな。
すげえな。
まだできてません。
すげえな。
珍しくできてますみたいな。大丈夫言って。
アニメ制作も各駅停車で。ちゃんと駅駅止まってる感じが。もっといいのよ急行で。
いや駅間違いますから。
だから最わかんないですけど最終的に何の伏線も回収しないまま、うん、全部放り投げて終わる可能性全然ありますよね今のとこ。うん、
あります。
ちょっとヒヤヒヤしながら、うん、見てる感じ。うんね、そうなると
全部セブン G でしたって終わる。
まあこっちもおーおーおーおーおーおー
それで終わる。
これからも続くか。
池袋にもつかない。
やっぱそこはやっぱりガルパンじゃないですけど、やっぱ劇場で、
うん、なるほど
最終章、はい、
週末まで最終章
何回も
何年かけるかな。戦車から電車へ、はい、電車道
電車道、ね、いやでもやっぱ面白いですね、
うん、やっぱもう見ちゃいますね、
うん、
あ俺でもオープニングエンディング曲で言うと俺今期でどっちも一番好きなんですよ、
うん、ガタンゴトンガタンゴトン、はい、いいですよね。
エンディングのなんか途中でちょっと
かっこいいんですよね曲
調って、テンポというかなんか変わるとこ一箇所あるのがすごく好きだわ、
うん、絵もなんかちょっと切ないようなね、うん、夜のシーンでかっこいいですよね。
いやでもあれはちょっと今後も、うん、今ちょうど、
ね、
まあ折り返しっちゃ折り返しです
からね。そうですね。
もう6ぐらいまで来てますからね。はい、はい、週末トレンド公約、
はい、
はい、面白いです。
じゃあ次は松崎さん。
はい、この今期アニメ喋るときって、うん、なんかわかんないですけど、うん、原作から知ってるやつ自分であんま喋んないじゃないですか。
わかる。
ああちょっとあります。
はいはいはい。
やっぱり新鮮に面白いと思ったやつを喋りたいみたいなのもあるし、
うん、そうですね。
だからこの人がこれ喋ってるのをそういえば聞いてないなみたいなことがたまにあるんですよね、
うんうんうんうん、
だから僕今回、うん、だからってわけでもないんですけど、うん、
はい、
ちょっと三平さんが原作知ってるやつで、うん、これいいなと思ったのがあったんで、
ほうほうほう、
ちょっと一緒に喋りたいなっていうのもあるんですけど、
なるほど、
うん、それが隣の妖怪さん、
はい、
うん、
これはいいですね。
これいいですよね。
面白いですね。
めちゃめちゃいい、
うん、
この人と妖怪と神様、
う
ん、
そうですね、
が普通に暮らしてる世界、
うんうん、しかもあそこだけじゃないんですよね、
うん、多分あの世界が、
世界が
もう全部そうなんですよね。
その世界の、うん、まあなんか日常というか、うん、
ちょっと田舎のね、
うん、
だからまあちょっと最初の話になっちゃうんですけど、
はいはい、
あの状況だけで、
はいはい、
だから俺らのいる世界とは別の世界線なんだなっていうのは、あの如月駅のエピソードがちょっと入るんですよ、
うんうんうん、
で、そこのであの世界には如月駅があるん
だ、ある
あ、
でそこに電車が来て、で向こうの住人たちも、はいはい、あれなんだ今の時間に電車って言ってて、うん、で降りてきた女の人がいて、で声かけたのが、まあ、妖怪だったりするから向こうも慌てて逃げたりしてっていうのがあって、うん、でもどうやらだからあの人は俺らの世界からあの世界に
行ったん
だ、だからちょっと如月駅っていうのはそういうことをなんですよ設定みたいなのちょっとあったりして、
まあ2チャンネルはない世界ですかね、
うん、そうないよ、ね、みんないい人だもんな。
2チャンネルがないだけで、ないだけであんなに
2ちゃんと X があるから世の中良くない、
おかしくなっちゃうもんね。 でもね、うん、その中で、まあ、やっぱちょっとその過去にあったトラウマだったりとか、うん、その自分の中でのちょっと、うん、あのネガティブなのをちょっと乗り越えたりとか、うん、その過去を乗り越えていくみたいなお話、ちょっといいお話とかがあったりとかを、うんうん、そのメインがでも何人か、
そうですね、だから群像劇なんですよね、
うん、そうそう、だから誰が主役ってこともないんですけど、うん、一応その猫の、ブチオが、20歳まで生きて大往生、
うん、
大往生して亡くなるのかと思いきや猫股になったという、
猫の尻尾がね徐々にこう、うん、2つに
分かれて、うん、で普通に立って喋れるようになって、うん、でもそれもみんな不思議に思わない、うん、普通に妖怪いるからっていうので、そうそうそうそう、とか、あと、まあ、あの女の子のムーちゃん、
ムーちゃん、はい、
ムーちゃん目線だったりとか、
うんうん、そムーちゃんは人間の、
そうですね、
ね、
うん、でカラステングのジロー、
はい、
がこの辺が一応なんかメイン
どころですよね、
そうですね、
なんですかね、
うん、
の目線で、まあ、いろんな人間そのも出てくるし、うん、妖怪も出てくるし、うん、みたいな感じなんですけど、
うん、
僕はねその、まあ、ちょっと前の話もう2話、うん、割と最初の方の話なんですけど、
うん、
その小学校でのお話で、
うん、
虹と書いてレインちゃん、うん、
キラキラね、
キラキラネームですね、
キラキラネ
ームですね、いやレインだったら雨じゃないと思うんですけど、うん、
もレインボーの
方、ね、ボーの
方、そうそうそう、
で割と眼鏡かけておとなしい感じの、
はい、そうですね、真面目な感じの、
うん、そのだからちょっと恋愛ごとにちょっと疎い感じの、
うん、
まあ、ちょっとそうなのなんか恋愛ちょっとドキドキしてしまうみたいな女の子、
起きてそうだね、
うんうん、が、うん、その同級生のりょうくんという、うん、はいはい、これはもう人間の男の子にちょっと片思いというか、ちょっと淡い思いを抱いてどうしようみたいな話なんですけど、
うん、
こういうちょっと自分出すのが苦手な女の子って僕ちょっと好きで、
はいはい、
なんか好きな子に告白したいけどでもできないみたいな、
うん、
そのメガネの感じも相まって、
うん、
結構好きなキャラクターではあるんですけど、
うん、
ただこのレインちゃんが、
うん、
カッパなんですよね、
カッパですね、
どう見てもカッパなんですよね。
これね、
うん、
完全に頭まで見ると、
うん、
完全にお皿が、
皿がありますし、
うん、手が黄緑で、
水かき、水かきだけなら私も、はい、
これ水仕事するゴム手袋みたいな、
そんくらい緑ですね。
で、まあだからちょっとやっぱりちょっと。見た目どうこうじゃないとはいえ、
うん、
ないとはいえ、
気になってしまう、
ちょっとびっくりしてしまうというか、
うでも僕原作読んでるじゃ
ない
です
か、はいはいはい、
原作読んでましたよ、レイちゃん当然出てきます、
はいはい、出てきますよね、
白黒だったんですよ、
あ、はいはいはい、
そうですよね、
アニメだって色ついて、僕はだからね皿よりも手の方に、
ああそうですか、
こんだけ緑なんだっていうのはちょっと感じましたね。
まあまあ水かきあるぐらいは、うんうん、まあまあっていう指の間の、はい、まあそうだよな、
うん、だからもっと言うと顔は完全に人間に寄せてます
ね、そうなんですよね、うん、そうそう、ただその手と頭だけちょっと違うのがやっぱちょっと引っかかってしまうというか、
ちょっとね、
髪の毛もねちょっと黒でちょっとお下げにしてる、うんうんうん、両お下げみたいにしてるのもちょっとおとなしそうな女の子の感じで、
はい、
ああ可愛いなと思うんですけど、やっぱりカメラちょっと上に上げると、
う
ん、
そうですね、
そうですね、トレンディエンジェルみたいなハゲ方っていうとちょっとおかしいのかな、うん、でもその子が頼りにしたのがその、うん、トイレの花子さん、
はいはいはいはい、
トイレの花子さんがめちゃめちゃ可愛い、
可愛いですね、あれ
は可愛い、
あれはずるいですね、
うん、なんだろう、いわゆるイメージする花子さんの格好なんですよ、昔の、
そうそうそう、
女の子が着てる赤い、うん、
ちびまる子ちゃんみたいな、
そうそうそう、
サスペンダーみたいなして、
うん、でもちょっと大人びてるところで、
そう、ね、うん、ちょっと耳どしまな感じの、うん
ね、
だからそのね、その鬼太郎でいうとちょっと猫娘がちょっと可愛くなったみたいな感じの可愛くなり方、
はい、
みたい、そこに相談する 相談相手があれで結構やだみたいな感じのちょっと テンションも高くてノリノリの花子さんっていうのもなんか幸せな世界観だなと思いますし、でまあ相談していろいろあった結果ちょっと仲もちょっと距離も縮まったみたいな、落としどころもなんかすごく素敵ないい話だなとは、
なんかね、
はい、
素敵初恋エピソードって感じ、
うんうん、いい初恋ですけど、まあでもね、ハゲに
ハゲって言わない、
これはね、はい、もうね、見方を変えましょう、
うん、
はい、ベレー帽だと思いなさい。
ああ確かにちょっと漫画描いてそう
ああ確かに満点入ってそう、
はい、だって本腰で漫画描いてる人って、
う
ん、市役所の人がつけてる
みたいな、あ、そう、黒いですか、黒いやつ、
腕につけるやつ、
そう、そう変換してご覧なさい、う
ん、なるほど、
BL 好きですこの子はそれこそ決めつけだっていう、
これはもしかして不女子夜明け前ですかね、
不女子夜明け前ですね、
わかるな、でも
田舎だからね、まだ実際にちゃんとしたのは見たことないから、
その設定、うん、でもこんな世界で不女子とか言ったら、うん、もう人外も入るし、
そうですよ、
もう性別どうなのみたいなところも入るし、
なるほど、
うん、言ったらそのほら見た目幼いけど、
うん、
実は年齢いってるみたいなキャラクターもいるじゃないですか、ペトペトさん、
ペトペトさん、
ペトペトさんか、
はいはいはい、
とかもいたりとかして、だからこんなところこんな村町、
うん、
にいたらなんか性癖歪みます
、歪みます、
いやもう本当組み合わせ放題でしょ、
だってバケギツネもユリさんですからね
あね、よくないアニメの見方を我々はしている
名前だけで
名前だけで
またユリさんの話もねちょっとねちょっとグッとくる、
いや結構 ね、 いいっすよね、そうなんです、ユリさんはいろいろちょっとまた新しい話とかで、
うーん
結構そのバックボーンみたいのがね出てきたりもしてましたから、
ちょっとナイーブなところがある、うん、ちょっと実際に会ったらちょっと絡みづらいなって思う人ではあるんですけど、うんうん、みたいな感じの、キャラクター同士の掛け合いとかがなんかすごく素敵な、うん、
いや本当面白い、ね、
まあ、人間も妖怪もみんなちょっと葛藤をいろいろ抱えてたりする中での群像劇ですからね、
やっぱり妖怪もっていろいろその、まあ、神中とかも、うん、神中、まあ、神様がメインか、はいはい、とかもありましたけど、それこそ、ペトペトさん、あれはペトペトさんそうか、とかもありましたけど、なんかそんな感じで、
うん、
なんか本当に老若男女見てもらいた
い
アニメだなって思いましたね、
うん、まあ本当作品作風だけで言うと全然そのもっと早い時間にやっても大丈夫なというか、
ね、だとフォルクスワーゲンの妖怪が出るぐらいですか、
あれはでもね
いやとがもう言っても尖ってはいますよね、
うん、でも
ま
あつくも神っていう道具に宿る妖怪っていうことにしてるから、うん、はあなるほどと思いましたし、
うんうん、
だ結構ねちゃんと、まあ、伝承というかそれにのっとってる感じではありますよね、うんうん、でも面白いのがその、まあ、妖怪になりましたと、
はい、一応
もう、
はい、
そしたらその人間と一緒で、
う
ん、例えば手続きがいろいろある
ね、
なんか、
うんうんうん、
その住民票だ
みたいな
とか、まあ、そういうのとか、あとそれこそ免許証やなんか取るみたいな話もあったりとかして、うんうん、その辺はちゃんと確立されてる設定が面白いですよね、
そこの設定面白いですね、
うん、ワーゲンもだってドイツの席から日本国籍にまずつけないとねみたいな
でもワーゲンもだって自動車教習所でぶち落とすから、自分は車だけど運転免許持ってないからみたいな、うん、いや面白いわ、面白いです、
本当にその土曜日の朝とかやってても全然いい、
うんうん、
でも実際土曜の朝やってるのは多いトンボ、
そうかあれトヨタ、
あれはやっぱ、はい、そのお父さんに見てた
そうかあれサブスクで見てるから分かったけど、はい、土曜の朝かあれ、
はい、
気がつかなかった多いトンボそんな早くやってただ
から今期は本当にその子供にも見せたいアニメがね、うん、いっぱいありますということで、
はい、
いやでも、このアニメ知れていても良かったです、うん、これ、うん、面白い、
実際ね原作もね4巻くらいと、うん、プラスその、特別版みたい、
外伝みたい、
外伝みたいなんで、あの原作全然その集めようと思っても、
うん、
そんなもん20巻30巻あるようなものではないので、ね、うん、見やすいと思いますよ、
いやすごい面白いアニメを、うん、まあ見れたなっていう、うん、ちょっと今なんか満足というか自分の中で結構一押しというか、うん、一番見てて幸せになれるアニメですね、
うん、なるほど、
はい、
了解しました、隣の妖怪さん、
はい、
はい、じゃあ最後ですね、
はい、
ちょっとネットフリの作品で、
はい、
ネットフリ限定配信でグリム組曲、
ほう、
はいはい、これを見て で面白いなと思って語りたいんですけれども、はい、まあ、一応ちょっとネットフリックスの独占配信の有料コンテンツなので、うん、まあ、一応ちょっとネタバレの注意喚起はしておこうと。
ああ、はいはい、映画と同じ感じで、はい、
まあ、多分ネタバレ的なものもしちゃうと思うので、ちょっと気になる方は、うん、一旦ここで止めていただいてみたいな感じなんですけれども、
はいはい、あ、ウィットスタジオ、
これはね、
クランプさんでしたっけ、
違うか、ん、あ、キャラではクランプ、
そうですよね、うん、
キャラクターデザイン原案みたいなポジション
だった、うん、原案って書いてますね、う
ん、で、まあね、全6話なんですよ、
はい、
で、まあ、グリム童話がベースになってる、まあ、1話ずつ独立したアンソロジー で、
うん、
で監督もちょっと各話ごとに、違ってるみたいな感じなんですけども、まあ、そもそもそのグリム童話っていうのはその、ヤコブとヴィルヘルムのグリム兄弟がドイツ周辺の民話を収集して童話としてまとめたもの でその童話を、まあ、これ実際グリム兄弟、グリム兄弟って本当はもっといっぱいいるらしいんですね、作家が2人だった
ので、なるほど、
妹にシャルロッテっていうのがいて、でその一応このグリム組曲ではその童話を妹のシャルロッテが聞いて、でシャルロッテが別な視点で空想したお話的な感じの、まあ、そのアンソロジーなんですよ、
うんうんうん、
だから、でもちょっとまたそこも変換してる感じで、例えば舞台がそのまま外国の昔々の物語っていう設定じゃなくて、
うん、
第1話はシンデレラなんですけれども、
はい、
もう舞台が大正か昭和初期の日本くらいの完全に日本にしてて、で、まあ、子爵が庶民の元芸妓の5歳と結婚して、
うん、
でその子爵には一人娘の清子っていうのがいて、5歳には2人の連れ子の娘の、真紀子と沢子がいるみたいな、本当にもう純日本の設定で、で、まあ、状況だけ見ると、まあ、その意地悪でそやな姉2人に、
うん、
であと優しくて聡明で心優しい妹の真紀子で、
はい、
そのっていう感じなんです
けど、まあ、シンデレラ、
そう、まさにシンデレラなんですよ、ね、で、確かにその姉二人にはこうそやなところもあるしっていうのはあるんですけれども、
うん、
ちょっとこう、まあ、見ていくと、そもそも父に再婚を勧めたのはその清子っていう実際のその子爵の娘で、
うん、
でシンデレラのはずの立ち位置の清子が実はみたいな感じので作ってて、まあ、言っちゃえば、まあ、第1話に関してこれまあネタバレになっちゃいますけれども、うんうん、そのシンデレラのポジションである清子が本当その意地悪姉さん2人を追い込んでいく話なんですよ、
う
ん、でむしろお姉さんたちは確かにそやな部分もあったりするんだけれども、うん、全然そんなことしてないのに、その清子が、
うん、
の二立振る舞いによってその屋敷での、居場所をなくしていくみたいな感じがあるっていう、だ本当にサイコパスが、うん、義理の姉二人をおもちゃにしていくみたいな話で、でそのもしもシンデレラがいい子じゃなかったらっていう、そのシャルロッテの本当にこの話はお姉さん2人が意地悪で、
うんうん、
シンデレラっていうのは優しくていい子だったのかしら、うん、みたいな、
なるほど、
っていう考え方をもとにちょっとお話を作ってる、
別解釈、
なるほど、ね、
別解釈で、うん、で第1話だからすごく分かりやすいんですよ、このシンデレラ、うん、
はいはいはい、
まあ、途中から、まあ、なるほどこういう話だろうなみたいな、
うん、
におわせもすごいですし、その、はいはい、うん、いわゆる不穏な空気いやもうこれ清子これやばいっしょみたいな感じだから、
うん、
でもその仕掛けはすごく分かりやすいんだけど、だからこそこの1話に関して言うと、ラストにちょっとしたそのどんでん返しみたいな、
うん、そこからまた、うん、
なるほど、いや途中でね、姉二人いくらなんでも頭悪すぎねえかってこう思うところもあったりするわけですよ。でも最後の最後で、ああなるほどっていう、決して救われるような話じゃないですけど、ああなるほど、この二人こういうことでこんな感じだったんだみたいのも分かるみたいのもあって、
いろんな仕掛けがあるんですね、うん、
で舞台設定ももう本当各話いろいろで、それこそ現代の日本もその後にあったりするし、あと近未来 の仮想現実の世界みたいな話もあったり、あと架空の世界ではあるけどちょっと西部劇風の話もあったりとかして、本当で監督は別々なんですけど、はい、脚本はもう一人なんですよ、でこれが横手道子さん、
はいはい、
なんで多分その順番とかも、すごく考えられてる感じがあって、
うん、
もう1話のシンデレラは言ってみれば最高ホラーなんですね、うん、で2話は、まあ、2話赤ずきんになるんですけど、うん、で結構これはねちょっとグロ要素強めで、うん、分かりやすくインパクト与えるみたいな
赤ずきん、うん、まあもう
でもねほほほ3話以降になるとちょっとまた本当にこの2話よりは分かりにくくはなってるとは思うんですけども、うん、逆にそれで設定とかすごく練り込まれてる感じがあって徐々に徐々にこう何ですかね見やすさだけで言っても徐々に徐々にわあなるほどなるほどなるほどあ今度こういう話ね今度こういう話ね逆にこれ1話だったらちょっといきなりだったらついて
くるな
で、まあ、全6話ですけどもこれ完全にちょっとこれ続編期待する声も多いですし見てみたいなっていう
じゃあその6話ね今配信されてるけども1話から順番に見てった方が絶
対そうですね多分見やすさとしてはストーリー的にはもうどっから見てもいいですけど、
ね、オムニバスですからね、うん、
見やすさの、うん、鳴らし方としては1話からいった方
が、うん、確かに今のシンデレラの説明なんか割と設定としてはなんかベタに聞こえますもんね、
う
ん、
そうそうそう
スッと入ってきますもん
って言ったら、
うん、だからこそ最後にちょっとだけなんですけど、うん、はあっていうようなるほどねっていうようなのもあったりしてさすが横手道子だなっていうの
がシンデレラ赤ずきん、うん、ヘンゼルとグレーテル、うん小人の靴や、うん、ブレーメンの音楽隊ハーメルの笛吹き、
はい、
ハーメル最後、
はいね、ハーメルもなかなか面白かったです、ね、
また俺子供の頃聞いてすげえ怖い話だなってハーメル
の笛吹き、は
い、
ハーメルはね子供たちを、
ね、さら連れてくて
実際にあった事件とも言われてるんです
なんかちょっと、ね、そうですよね、
まあ、だいぶ脚色はされてるけれども史実であった集団失踪事件がもとになってるっていう話もね
みたいな
天下のウィキペディアに書いてます
誰でも編集できるやつだよ
やろうと思えば俺も
できる
この世で一番正しい文章でしょ
もうでもね本当まあ6話で見やすいってのもあるんですけどネットフリ入ってる人でもし見逃してる人いたら多分一気に見れると
そうネットフリのいいとこって一挙に配信っていうのもありますもんね
あのネットフリックス慣れてない頃に、
はい
それこそあの悪魔くん見るっつって初めて入った時に、
はいはい
はい、あこの日から配信だじゃあ見よう毎週と思ったら、はい、一気に全部12月ぐらい上がっててこれ俺3ヶ月前からやってても気づかなかったのって思ったぐらいネットフリー疎かったですけれどもまあ見やすいですよね
割とだからこれね後期全部12話になったらテレビにやるとかありますからね、
うん、地上波で降りてくるっていう
の、うん、本当なんか話聞いたら本当に世にも奇妙な物語好きな人とか、うん多分こういうの良さそうです ね,
だから昔流行った本当は怖いグリム童話
ありましたね
ああありましたね
あれはそもそも原点が描写とか怖かったですよ
って
話だけどこれはさらにちょっと本当解釈っていうか視点をまたちょっと変えてるんで、うん、
ひねって
ちょっと別な感じで怖いみたいなところはあります
ねいいです
は、
はい、なのでちょっとグリム組曲こちらもちょっとおすすめということでは
い、
はい、ということでですねサクサク行こうと言ってましたけれども、
は
い、意外と A パートでも長く喋ってしまった
ので、まあね、我々はもう無理なんです、は
い、さあじゃあこの B パートはですね、
はい
これは対面で何をやるかというと
サクッとね
もうこれは恒例の、
はい
もう何でしょう読書感想会ですね
はい、
はい、ということなので、B パートも皆さんこのままよろしくお願いいたしますの心のヤバいやつ10巻感想発表会、はい、ということで、まあ、ちょくちょくやってる企画ですね、
はい、
対面の時は特に、
はい、
でこちらですね、まあ、僕の心のヤバいやつの10巻の感想発表会とは言ってますけれども、
はい
これほぼ、
はい、
ほぼ読み上げる形になりますので、
はい、
もうA パート以上にネタバレ注意みたいな
ひどいですよこれ、
はい、感じなので、はいまあ、まだね僕やば10巻買ってない人は、
うん、
もう今から購入して、
はい、
一緒に読みながら聞くのもいいんじゃないかと
そうですね、
はいまあ、そういうような感じで、うん我々の行いを正当化させるという反則イベント
であるとそうです売り上げに貢献します、
はい、売り上げに貢献するということ勝手にそんなこと言ってそれで許されると思ってるはいということなんですけれども、
はい、
だって結構こうついこの間やったかなと思ったらもう10巻出てたっていう感じですよね、
はい、調べてみたら去年の12月とかだったみたいですねこの僕山の9巻をみんなで読んだの
ああ僕らが、
まあ、それでも4ヶ月は経ってるってことか
うんそうですね
でねこれ特装版と通常版で表紙がまたちょっと
違う、はい、ちょっと違う
ですね、はい、僕通常版なんですけど、
はい、
うわそんな 小冊子までついてんだ、
うん、相番は。ああそうですね、大辞典。
へえ、
ちょっとその山田の、表情がちょっと違 う, う、
ね、もう表紙の違いだけでこんだけ時間取ってサクサクいけっつってんのにさあでもじゃあ、まあ単行本的な1話からいってみましょうか、
はい、
カルテ129ですね。これ前巻からの引きになるんですかね、勉強合宿。
はい、
はい、モデルのニコちゃんの
別荘に
別荘を借りるということで、はい、こう、受験勉強をするという、う
ん、はい、
完全に一致一人であと全員女子ですからね。
ね、
うん、
まあもともとね、まあ、萌ちゃんと一致の勉強合宿っていうのに、
うん、
まあ、他3人がついてくるみたいな感覚でしたからね、うん、はい、
まあでもみんなね汗だくなって、
うん、徒歩35分
やばい激ヤバ、
は
い、
うん、
まあでも一致の頭はもう性の4日間が始まってしまう
まあ中学生だからな、
キスした翌日ですから、
は
い、
うん、そうか、
あそっか翌日か、
昨日あれで今日から泊まり性の4日間が始まってしまうと
すげえな、大人の階段そんな早く登るかっていうぐらい。でまあニコちゃんち着きましたと、
はい、
で、なんか入ったんですけれども、ちょっとやっぱニコちゃんが危なっかしいですね。
まあ汗だくで上がっていいんですかと、うん、山田が言うと、
うん、
あそれなら早速シャワーを浴びるといいよと、うん、
あとは、ペットカメラがあると、
あると、うん、ペットいるんですかんいないけど
それが何かみたいな。だからこれね、なんかバスはないって言ってたってちょっとあったじゃないですか、
うん、
でも、このあと実はバスがあるみたいなのが分かるじゃないですか、
うん、はい、
だからこれあれですよね、ニコちゃんの入念なこの、
そうです、罠です
ね、計画的な、計画的犯行ですよね、はい、
だから山田を、シャワーで浴びさせるための、そうそうそう、
汗だくにさせ
るための、
いや絶対盗撮目的ですよ
完全に
絶対風呂場にも何かありますよ、
うん、
さあ
じゃあニコちゃんはお仕事に、
はい、
行っちゃいました。
そうだからカメラ用意してたんだろうね、
うん、見守りで
まあでいろいろあるわけですか、
はい、
はい、でまあ第1話での
まあ、僕、うん、林子の人と同じベッドじゃ眠れないんだっていう、この誰が何言ってんだよっていう感じ
本当にな、意外とそういうとこあんねんな林子、うん、ちょっとアレルギー多いとかさ、
うん、
なんか要所要所出してくる
なんかなんかつまずくんだよな、うん、林子で、うん、
で、
まあ、イッチは、まあ、ハンモックで寝ることになった、
はいはいはいはい、
で水着をもう着てきた山田は、
うん、
まあ山田はまあ泳ぎに遊びに来てますからね、
でもそれを一番最初に見せるのが、
うん、
市川くんですよ
ね、うん、でまあ海行こうかと、勉強しに来たけど、
うん、
海に行こうかって言ってたら、
うん、
市川はね、うん、ちょっと見つけてしまうっていう、
はい、
その他に隠しカメラがあるんじゃないかと思って、
うんうん、調べてたら
勝手にニコちゃんの別荘をあちこち探してたら、
うん、まあ実際あると思うしな隠しカメラも、うん、
見つけてないだけでね、
うんうん、
ただカメラは見つからなかったけど、
うん、
コンドームが見つかってしまうという、うん、
ヒニングですね、うん、生々しい言い方をする
とヒニングですね生々しいですねはい、
はい、でこれはもう何だと、
うん、
でまあ、部屋に落ちてる、
うん、
これ誰だ、
うん、
誰かが持ってきたのかみたいな妄想になるわけです
ね、う
ん、はい、でまあ萌ちゃんに声かけられたりするけど、この時点では誰にもバレてないのか、
そうですね、だから取って
ポケットにとっさに入れてしまったんで、
う
ん、
そう、う
ん、
陰キャのなせる技です
よね、うん、
はい、でまあみんなで
だからもう疑心暗鬼ですよ ね、
ね、
その萌ぴがわざと今度も持ってきて反応楽しんでるんじゃないか、萌ぴ、うん、はまあ
知ってますからね、
知ってますからすでに、
うん、
みたいなの
がありつつ、さあで海行きまして、
まあ水着、
はい、
まあちゃんと水着会です、
うん、
いやだからもう山田的にはオイルを背中に塗ってもらうくらいは、
うん、
だって二人っきりじゃないわけじゃないですか、
ね、
はい、
でもそれはもう多少ね、うん、あの緊張はしつつ OK なんですねっていう、はい、これこんなこんな中に手入れるもんなの、
いやまあでも
50歳って
ますけどこの上の方のね、はい、水着の上の方の後ろ、
ね、後ろ、 え、こんなとこ手入れていいの？
まあでも、
まあ入っちゃうんじゃないですか。ぬちぬるぬちって音してるから。
だからこの塗り方がね、塗り方がパーカーを着た、
うん、
その下に手をくぐらせてっていうので、うんうん、山田は恥ずかしいからそうしてるんだけど、
うん、
一致的にはむしろさあって言ってる。
でそんなことしてるうちにこの、まあ、市川の中で、
うん、
そのコンドーム誰が持ってきた疑惑が、
うん、
これ山田が持ってきた可能性が最も高いんじゃないかっていうような妄想をし出すわけですね。山田は僕が思ってる以上に先のことを考えていると、
うん、
さあそして
だとしたら僕は僕は期待に応えないといけないのかみたいな。
でもやっぱり山田は山田ですよね。他の子がナンパされてて、
うん、
で、吉川、まあ、がかき氷買ってきたのを見て、
うん、
ナンパされてるっつうのに、
うん、
そこに近づいていってしまう。
かき氷があるっつって、
うん、男は見えてないですよね。
そうですね、
うん、
で市川はねナンパ男を退治しようとして行ったら、
うん、
うろうろするだけで、うん、林子に出さって、
はいはいはいはい。あでもこのくだりですね、その男に、
うん、
ナンパ男にサフィン教えてあげるみたいなこと言われたら、
うん、
私彼氏いるのでって走って行って、
うん
うん、
チラッと見るにゃーね、
はい、
うん、
でそしたらにゃーも、
うん、
あ私もと、
うんうん、
で
萌えはいません。
そしたらそっかごめんね。
萌えちゃんなんでこんなモテないんだろうな。
いません、うん、
で山田が
えにゃ、まあ、そうなの、うん、
って聞いたら、
う
ん、え嘘だろ、だから嘘でお前も
言ったんだろ
って言ったら
一瞬間があって。
まあこの辺の下りいいですよ
ね、
ここ山田のうかつさ、
萌えちゃんとかもね、うん、
でまあそのかき氷代を、うん、市川が吉川に払うっていうのでお金出そうとしたら、
うん、
あれポケットに入れてた、
うん、
コンドームがないと。で探してたら自分が思ってるよりも遠くに落ちてると、
うん、砂浜に、うん、
でなんでこんなとこに、うん、って拾ったら拾ったとこ全員に見られてる。
まあ、林子は気づいてないですね。これ
林子は多分、うん、
はい、
林子は、浮き輪に入ってます。
海気持ちいいよの顔ですからね、はいはい、一人だけ。
完全にこの時の目線は市川向いてるんですけどね、
うん、
全くもう認識はしてないですよね。
ただコンドームを拾ったのかどうなのかというのは分かんないですよね、なんかね、
うんうん、ただコンドーム知ってるかな林子。
いや知らないです。
知らないです
、
うん、
なんか確証を持っている。
アメちゃん、あのアメちゃんの棒が抜けた
み
た
いな
持ってんじゃないかな。
だからここはちょっとサスペンスドラマ的な、
ね、
誰かが見たのかもみたいな引きで130話は終わり、
うん、はい、でまあ次一致の妄想始まりますね、
うん、
まあ、拾った今度も海で落としてしまい誰かが拾ってんでまた落としてそれを僕が慌てて回収したのを見られたと、
うん、
でこれすなわち僕がコンドームを持ってきたということになってしまうみたいな流れになって、う
ん、は
い、
シンって
、うん、でまあここで前いろいろね、うん、市川の自問自答ありまして、
うん、
で
軽いノリで聞いてみようかと、
うん、
山田には、
うん、
軽いノリで山田に聞いてみよう、今日時間あったら話したいんだけど2人で、うん、やわこいつ
もうねシリアスなトーンで言うなってもう一人の市川も慌てて言ってますからね、うん、であの反応絶対拾ったのは山田じゃないかというような感じで一致は結論付けると、
そっかもう山田ポンコツになり、
はい、
ビーチバレーも全く
方向すら、
はい、後ろからです、後ろからビーチボール来てる、
うん、
ずっと反対方向待ってる、
どこ見てんだよって話ですからね。さあそしてまあ夜、
うん、
まあ、カレーライス、
はい、
これ萌ちゃんが作ったのかな、
キーマカレー、
そうですね、
はい、この辺の山田の葛藤いいですね、
うん、
なんか萌ちゃんが何気に男子に食べてもらうの初めてかもっつったら、
うん、
なんかこう市川の初めてを人に取られたくないみたいのが、
うん、
なんかいろいろ葛藤があるみたいなね、うん、感じになって、
でも私はあるって
対抗意識でね、
何のマウントなんだってさあそしてで一致のそのコンドーム容疑者が、
うん、
今度、ニャーに、
ニャーに、
うん、はい、まあ 持ってきたというか拾ったかな、うん、あ持ってきたのは吉田で、うん、山田が拾ったのを知ってるから、うん、何かこう
一夏の経験をしたくてじゃないかと、うん、そしたら市川はもうチンチンが混乱してきた
これ俺死ぬまでに声に出して言ってみてよチンチンが混乱してきたってこれ女性作家が
書いたそうですよ、
エッジの効いたセリフですよ、うん、でまあ、市川は夜一人でハンモックで寝ることになって、うん、でその目の前にみんな、うん、あの水着干して、はい、
拷問か
ってでそこに、まあ、吉川こと
ニャーが来て、うん、でニャーに聞こうかと思ったら、うん、ニャーから市川さんなんでコンドーム持ってきてんのって、うん、ガチトーンで、
はい、切り出したらそこに山田も来たと、
うんうん、その前のニャーがベランダに来た時の市川の、うんうんうん、なんだろう一服をしにもう完全ヤンキーで完全に思ってる、
ね、うんまあ、ヤンキー気質ある子ですよね、うん、さあそしてそのなんで持ってきてんののとこにもう山田も居合わせた、
うんうんまあ、山田持ってるの知ってるんだろうしって見せて、うんうん、
で
見たら
山田はえ
知らなかったのかそんない
やもうえ海で拾っただけだと思ってたのに、うん、であと一か溶けます
待って一旦整理しよう、ニャーはどうしてそんなこと聞いたのって山田が回すのか
そうなんだよ、
地味に面白いですけど、
ね、ここのツッコミいいですね、うん、
だこの時点で、だから山田も吉川も持ってきてはないと、うん、で当然イッチも持ってきてないですから、はい、うん、これ誰なんだっていうことに、うん、ただ誤解はされてるわけですよ、うん、市川が、うん、でまあいろいろ回想とかもありまして、
うん、はい、なんでニャーがそう思ったのかみたいな、うん、とが書かれてまして、
でまあ軽いノリでちょっと冗談っぽく聞いてみようっていうのが、うん、なんでコンドーム持ってきてるのっていう
みんなガチガチになってるんですよね、なんか変な緊迫感
が、ニャーの気持ちとしてはあの小林のピュアな心臓を守らないばっていう、うん、
大丈夫だ見せても分かんねえよ
守護と書いて守らなければ
そう守護ると書いてね守って守護ねってみたいな、うん、
まあでもそうこうあって誤解ははらみつつも、うん、で山田も結構まだちょっと市川が持ってきたのかなみたいな、うんうん、だ部屋に落ちてた本当なんだマジだぜ、うん、本気と書いてなみたく言ったけど、うん、まあそういうことにみたいなね山田も言い出して、うん、でも、うん、ここちょっとエロいなっていうのがこのコンドーム触っていいっつって隣でコンドーム、うん、なんかグニグニしてるとか、うん、書いていいんですかこんな漫画
チャンピオンはいいんじゃないですか
チャンピオンはいい
で、まあ、山田はその二人きりになったので二、うん、人きりで話って言うからってちょっと期待して、うんうん、目つぶって、うん、イッチの方から来るの待ってるんですけど、うん、眠いなら部屋で寝ろと、うん、
まあちょっとキスを求めてる感はありましたけどね、うんうんうん、
でそのままでおでこゴツンとして
ヘッドバットいいっすね、
ふわっつって、
まあ、でその前にその山田がそのニャーにちゃんとあの実は私たちっていうふうに言おうとするっていう、まあ、きっかけの話みたいな感じでもありますよね、
ニャーええー、なーってやっぱ怖かったけど、うん、いい人だなと思った、
うんうん、怖かったけど
ニャー怖かった
お前元ヤンキーのつい何ヤンキーに見たんだ
ヤンキーだからこそヤンキーの女の怖さをしてるんですよ
なるほどファンタジーじゃないんだ、はい、でまあここで最後はその山田が犯人探そう一緒に、う
ん、はい、
一緒にでちょっとね、うん、一が一緒に
そうあこれ一緒に一緒に犯人探そう、
うん、ちょっと食い気味で妄想してた、うん、さあそして次の日なりましたと、
はい、
うん、で山田と付き合ってることを、まあ、小林以外に知られてしまったみたいな感じになりまして、うん、
は
い、
好感度を上げとくか、うん、と
朝食をね、うん、イッチが作って
張り切りすぎたんですね、
立派ですよね、でもね、うん、
あの食材3日間の食材全部使っちゃったみたいですよね、
うん、ここで、そうね、自炊ベターな人がよくやりがち、はい、でまあ文句をちょっと言われ萌えちゃん、うん、また買いに行けばいいだろ、もうなんかうちのお父さんみたい、
林子が
ここちょっと後半の伏線というかね、うん、ありますけれども、さあそして、まあちょっといろいろその誰が持ってきたかの推理すると、うん、 萌えいっちゃん一択なんじゃないかみたいな、
まあね、
結論になる、
うん、そうニャーが違うから、うん、萌えちゃん萌えピとバヤシコが浮かんで、
うん、じゃあもう
一択だなっていう感じだわけ
で、ね、でも山田がこういうのって一番怪しくない人が犯人なんだよじゃあ怪しいと思ってんだみたいな、うん、でまあいろいろあって
でこれいいですね、イッチがオニオング ラタンスープを、
う
ん、これ山田のお父さんから
そうです、ね、レシピを教わった
教わったやつですよね、うんはい、でそれを他の誰だ
萌
え
ちゃんかな
が、これ食べようとしたのを、うん、それ私が食べるって言って、うん、初めて作った、うん、うちのお父さんから作ってくれたうう、ねうん、から教わったやつを食べたいという、
まあ、分かりやすくていいですよね、うん、この辺は、
まあ、そこのシーンは素晴らしかったですからね、はい、やっぱレシピ教わるシーン、
うん、
でまあ勉強に入るんですけれども、うん、萌えちゃんがしよっか
やっとできるよ
妄想パンパンになってますからもうそれだけでもう、
ね、ゴムがね
ゴムが揺らぐ、
うん、
でまあ勉強してっていう感じなんですけれども、うん、ちょっとここで萌えちゃんと山田が、
うん
ちょっとバチるんですよね、
うん
うん、でまあ結果これはちょっと萌えちゃんがいろいろ
ちょっとイライラ、
うん、
その自分の成績が上がらなくてみたいな、
うんうん、っていうのがあってつい当たってしまって、
うんうん、
で山田も結構芯食ったこと言われたから狼狽して、うんうん、みたいなのになる
そう山田は失敗しても愛されるけど、うん、萌えちゃんは成功して当然みたいな感じのところからやっぱりちょっとあると、
うんうん
は
いうん
でちょっと山田は泣き出して外に飛び出してきたとこに、
うん、この相撲トレーがする
何をくちばしってんだみたいな
これはだから前巻で林子の弟と
あ、
うん、
そっか
京太郎がちょっと喧嘩みたいになって、はい、そこにニャーがそんな喧嘩するんだったら相撲トレーって言ったのを多分、う
ん、そっか模したんだ
軍艦学習してやろうとしたら無視されるって
まあ違うからな、
うん、
相撲じゃないからなでもここでもう外飛び出す山田のとこでお姉が来て
お姉
ここのんきでいいですね、
うん、
ついに起きたか京ちゃんをめぐる争いが
違う
でも次のでまあちょっとこの親友2人がバチったところ、
うん
まあ、ここでちょっと萌えちゃんが心情を吐露するわけですよね、
うん、
山田にちょっと嫉妬してたと、
うんうん、
でもちょっと市川となんか共有してる気持ちもあったんですよね、うん、
この関係性すごくいい友達ですよ、ね、いいですよね、
だからここやっぱここはここで親友なんですよ、
うん、
お互いちょっと理解し合ってるっていう
だからまあ
一番正直にお互いの気持ち言っています、
うん、だから本当に合宿で勉強必要なのこの2人っていうのもありますしね、
うんうん、萌えちゃんが怒ってるって聞いたら別に正直わかるしっていうのも結構思い切った言葉ではあるけれども、うんうん、やっぱ最初はちょっと俺も山田のこと嫌いだったっていう、
うんうん山田ムカつくよな
って、うん、
そうですねだって僕の心のヤバいやつが殺したいって言ってたんです最初もともとそれですからね
そうそうそう最初は殺すだった
そうそういう意味でのヤバいやつと我々は思っていたら、うん、でもこれね結構萌えちゃん株すごく上がるんだよな、
うん、
ここ、
うん、
なんか結構この子っていつも装ってんじゃん、
うん、
萌えちゃんとしてのキャラを、
はい、
でも結構この心情のトロとか、うん、実は一番大人だったりするしね、うん
私ムカつくだけなのに結局一緒に遊んじゃうのは一緒にいると楽しいからかな
って それね
でもここまたニャーがナイスですよ、
うん、
小林から LINE 山田がヤバい、
うん、
でみんな連れて行ったら
お姉がちょっと勝ち誇った顔で
外にいる、うん、みたいなお前何もしてない
自分の曲かけただけでで
まあヤバいって言って行ったら別にそういう状況ではなくてああこれニャーがなんか起点を聞かせたんだなと、
うん、
でもこれは本当砂に書いたラブレターじゃないですけど、ね、山田の萌子のアホって書いて
こういうのって、
うん、
普通波で消える位置に書くもんだろって
でお互いポンコツだバカだ、うん、間抜けだって書いてでごめんねって書く、
うん
うん、
それがちょっと波で半分消える、
うん
う
ん、
もうこうですよね、うんまあ、山田が私何も分かってなかったからっていう、うん、で、まあいろいろ自分の心情言って、うん、でもその最終的に言ったセリフが一緒にいると楽しいからかなっていうのが、う
ん、同じことを
さっき萌えちゃんとね、
うん、
ここいわゆるエモいってやつじゃないですか、
うん、
萌え分かったよ今回、うん、 こいつらが優しすぎるって本当そうだと思う。
でもねセリフですよね。萌はガンガン文句言っていくから、うん、不満も愚痴もで言い過ぎたらごめんって言うから、うん、これは素晴らしいですよ、
うん、言い過ぎたらごめんって言うからの後にごめんって言うんですよね、うん、
でねいい今回ここで終わってもいいんですよ、うん、この回ごめん、うん、いいよでも、うん、で帰ったら
ここビッて聞いていいよ、
は
い、
帰ったらこれお姉の、まあ、家庭教師軍団が、はい来てるんですね、はい、あのまあバンド
メンバー
バンドメンバーですね
勉強教えに来たんですよ、はいももちゃんですかこれ、
ももちゃん
完全に出来上がってるという、う
ん、おやってるって
だってワンカップ飲んでますよさあで、
もう前回までのあらすじ、うん、なんか青春っぽいことして帰ってきたら出来上がってた、うん
ね、もう全くその通り、
はいはい、勉強教えに来た人たちが、うん、大学生が、う
んやからって
またももちゃんがガサツなんですよ、
ね、バチがってんな、うん、
それぞれ違うタイプの女
まあ筆下ろしは年上がいいと思うぞみたいな
に対して一番守らなきゃいけない小林を守るっていう、うん、
ニャーがね
小林
大学生が中学生に言うかねっていう、うん、でまあまあこうなってたけれども、うん、で山田がもうお勉強見てくださいお願いしますと、
う
ん、自分のためじゃなくてこれは2人のために
萌、ね、ちゃんのためにですよね、うん、思ってたんと違うっていう
でまあボモちゃんも飲んだ方頭さえっから、
うんうん、まあでもお酒飲む人なんかこれ言いがちな気がする
わかる言っちゃう
僕言いますから、
うん、
これボモちゃんさ、うん、多分自分でカクテルみたいなの作ってんだけどさ、うん、ワンカップに
エナドリ入れて
入れてさらに何か入れようとしてない
なんかねウォッカかな
ウォッカっぽいなな
んかね
この子ダメでしょ、うん、だってあのマドラ
ーシャーペン中学生のシャーペンですよ勉強してん中学生のシャーペン
一、うんはい、人は寝てるし、
うん、でパッて見てしたらあの的確に勉強を教えるという、う
ん、頭はいいんですよね、うん
まあ、習った方法じゃないから脱法だなっていう
言い方
でも確かに勉強って脱法のやり方あるんですよね、
なるほど
あるんです数学はねあるんですよ
あこれ数学なのね
数学ですこれあの頂点の点 P とかはこれ数学の図形の問題です、ね、
でも気になること言ってますよももちゃんこう見えても塾講師のバイトやってたことあるからね速攻クビになったけどなって何があったんだと
あれはちょうど1年前
俺相当よからぬことしてますよ
やったやったんと思う
ぼんやりしてる通りで浮かんでるで一方、まあ、ちょっとこう青春っぽいその勉強の受験勉強のやり取りを見て、うん、お姉が回想するのは
自分の孤独な
一人ぼっちであの部屋に張り紙自分に勝つっていう習字で書いて努力は、はい、
見せるなあかんかなんかな
で過去の自分と今の、まあ、弟中学生の状況を見て私も飲むわと、うん、
で一方、まあ、そのみんなの邪魔しちゃいけないから、うん、他の3人は、
うん、
買い出しに
ちょっと鎌倉
さん
観光
を、はい
朝のこと驚いたよと、うん、まあ喧嘩でごめんね、うん、いやいや山田より市川君のこと、
うん、
だ誰より先に山田追ってったから、
うん、
市川君ってさ好きな人いるのかな
林子が言う
これここに来てよそっかっていう
これな
やっぱり分かってなかったっていう、う
ん、俺電子やからこれページめくるからさドキドキして
るでもでもだから見る人によってはやっぱり市川に惚れたんじゃないかみたいな感じも
山田は偉く次のページで警戒してるんですよね、うんはい、多分林子はでも全然なんかそういう意識じゃないと思うんですよね、うん、
で思い返してみれば、
うん
林子の弟と遊んでた、うん、あの光景、
はい、市川君お父さんみたいと
さっきの言葉、は
い、妙に山田が警戒すると、
うんうん
で吉川はもう察してますからね、
うん、
この辺のことをまあごまかし、うん、ごまかしつつ、うん、
まあ何か考えようと、うん、萌ちゃんたちが勉強できるようにって、
うん、
で、まあ、洗い物したり、うん、掃除をしたり、うん、山田は、マッサージ係
ですねでまあ勉強し終わった後が、うんまあ、花火やろうとなって、
うんうん、青春だわ、う
ん、青春花火って海辺の花火って ね
でこれもここで終わっていいんですよ花火で、
う
ん、
そうですね
花火で終わっていいんですよ
花火しながらも2人も勉強してる、はい、まあいいこといいこと、
ね、
で、うん、部屋戻ってきて、うん、さあ疲れた寝るかみたいな感じになったら、
うん、
さあ夜の部と勉強、
うんうん、
で勉強って1日15時間はやるもんでしょ 受験をなめんなよってお姉が妙にスイッチ入っちゃってるんですよ。
お姉泣いてんす
よ。俺はだからちょっとこうなんですかね、自分の変なトラウマも混ざってる、ま
あ、いろいろあったんでしょうね、はい、
で次ですよ、う
ん、はい、寝てる京太郎を起こしに来る、うん、山田の谷間がすごい、
すごいですね、はい、これはエロいですよ、
これといきなりこの画面このコマだもんな、うん、この話
で、まあ、結局これは夢だったということになるんですけど、
はい、そうです、市川はハンモックですから、はい、
これいいですね、市川のセリフ、うん、出てないよかったまあでもそう思うだろうな、まあね、この状況でそんなこと起きてたら、うん、あ、俺やっぱももちゃんこれ好きかもしんない、これすっぴんからの変身ぶりとか、
ああ、
なんかこうダメな、ダメな大人っていう感じがして、うん、すっぴんのやぶにらみ感とかもすごいな、なんか、うん、
で実はももちゃんはその合宿というかその別荘は、うん、その合宿メンバーで出るから別のとこに泊まって、うんうん、そしたらお姉とラブホに行ってたっていう、う
んうん、ああいうところ初めて行ったけどギラギラして寝れなかったな、キャピ
お姉が
弟の前で。でもたまに見せるお姉の弟を見る表情ですよね。
うん、
やっぱここの兄弟の会話やっぱいいっすよね。
いいです
ね。一日だ来てくれるの一日だけだと思ったから。
だからお姉も大学デビューみたいなとこあるんでしょ、うん、多分
デビューできてんのかどうなのか、
まあそうですけど、ね、仕切れてない部分は、うん、で、まあ勉強で結構萌ちゃんがももちゃんに懐いてるところも面白いですけどね、
うんうん、勉強の仕方がね、馬があったのか、
はい、
うん、
で、その日じゃあ勉強終わって寝るかみたいな感じになったら、
うん、
風呂場で、
うん、
山田が風呂に入って、うん、
まあ、その男女でねお風呂の入る時間を多分分けてたんでしょう、うん、
まあ、山田と夜食行こうかなと思ってたんですけど、うんうん、まあ、お風呂入るから、じゃあ待ってようかっていうことで、うん、40分経ってもまだまだ出てこない、
うん、
でなんか心配になってノックしていったら風呂場で、ね、浴槽で寝てるという、うんう
ん、実は風邪ひいてたって
感じ
ですね、
う
ん、はい、で3人で出かけてた時も、うん、まあ、病院行ったんでしょうな、
うんうん、
で1日カラオケで休んでたと、
うんうん、で家帰るにも親も旅行中やし、うん、
っていうのを、まあ、市川に行って市川が思わず抱きしめると、
う
ん、
映っちゃうよって、うん、ね、
でこれをそのすぐ外で、まあ、心配して見に来たんでしょう萌ちゃんが、うん、
萌ちゃんね、
それをねちょっと見守ってるというか、うん、そういう構図になってると、うん、
で、あのさ頼みがあるんだけど、
はい、
このかっこいい引き
で終わりますね、う
ん、さあそして次の日、
はい、まあ、山田が1日寝て、
うん、まあ、ちょっと良くなって、うん、だいぶ熱も下がったし、
はい、
で今日は2人で出かけないか、
うん、
でも勉強僕をなめるなよ、うん、でオニオングラタンスープを渡
して、はいはい、だこれ市川がみんなに頼んでたんですね、
うん、
もう明日大いに寝坊してくれと、
なんやねんそれ
10時くらい寝て、その後各自自由に帰るもよし残るもよしみたいな感じにして、
うんうん、
でもこれってもう周り林子以外は、
うん、
市川がもうね山田を、
うん、
と2人でどっか行こうとしてるっていうのは丸分かりな構図ですよね、
うん、林子ずっと寝てますよね、うん、こいつ人と同じベッド
で眠れないって言ってたんですけど、
いやもうね全然寝れるんですよ、
まあ私ずっとソファー寝だから深く眠れてないかも今までね、この合宿中
なんかね神経質な人に憧れてる感はありますよね、
うん、
でまあ2人でデートしに行って、まあ山田に、今日の目標は山田にごめんと言わせ
ない、これいいセリフだよな、
でその3コマ目4コマ目くらいに市川がごめんって言ってるんですよ、ね、階段登って疲れちゃって
そう、なんかね
山田にもう言っちゃうんですよね、うん、だから
そう山田ってやっぱりちょっとごめんってちょっと言いがちな感じではありましたからね、うんうんうん、
はい、さあそしてまあいろいろ2人で、
うん、いろんなとこ回るわけですよ、江ノ島は山なんだよ、お来たことあるのか、うん、まあ誰と、それはいいじゃん、
うん、
意味深なまで
いや家族とだよ
意味深な反応するなでもその理由も、うん、初めてじゃないの嫌かなってって、うん、京太郎のことを思って、
そうそうそうそう、
ただ言う場所がエレベーターかなんかの中なんで周りの人は
みんな聞いてる中学生のそんな会話を聞いてしまっているという気まずい、
うん、
でもいいですよね、京太郎と見るのは初めてだしっていう、うん、
これは素敵ですよ、
うん、前も見た景色だろって言われてもっていうね、う
ん、2回目でも3回目でも100回目でもその瞬間はその時しかない、違う私なんだよと、
じゃあ面白いリアクションが見れるってまた見れるってことか、うん、それならそれを確かめるためにまたここに来ようか、
はい、さあここでまたねいい2人の時間が流れて、うんね、こっからまた風雲球を告げる感じですよね、うんはい、ニコちゃんから、
はい、
別荘に戻ってきたニコちゃんから電話がかかってきて、
はい、
助けてアンナちゃんと、
うん
あんなジャンになってますけどね、
はい、
別荘戻ってきたら知らない輩が酒盛りしてると
警察に言った方がいいよね
だからもうお姉さん方が
そうですね、
男友達も引き入れて、
そうですね、
はい、
その要はその、まあね、狙ってる男たちですよね、はい
うん
まあ、
ももちゃんの彼氏
か、そうか、カレピか、
はい、カレピですよ、
あとはバンド仲間みたいな、対バン仲間みたいな、
はいお姉はなんか死んでるんですか、これ、
う
ん、
そうですね、
うつ伏せで、
まっすぐなってますよ、ねはい、
みんな酒盛りみたいなのしてるのに、
うん、あの中間報告ですけれども、はい、中間報告というか、はい、この時点でもう30分いってるんでですね、
まあまあ、
はい、ちょっとペース早めたいと思うんですけれども、
okay、だからで、まあ、中学生のメンバーは、その2人以外はもう帰りますと、
うん、そりゃそうだ、
うんはい、そんなメンバーやられたらね、
うん、で2人は、海に、
はい、
海に来るという、はいうん、
で、まあ、海で、
うん、
この間最初というか、
うん、
この間でのキスがあるわけですよね、
はい
うん、あ違うここじゃねえ、
ここじゃないです、
これじゃねえや、
ほらもう焦りすぎる、あまりもう飛んじゃってるから、うん、
ここはあれです、あの、まあ、泳いでて、うん、結構沖の方に流されちゃったんで急いで戻るって、
はいはい、
溺れるところだったなみたいな、うん、でもし私が溺れたらどうするのって、うんでまあ、これ多分、まあ、キス待ちみたいな感じなんですけど、
うん、
ずっと無言だった京太郎が一言死ぬっていう、
うん
う
ん
俺これかっこいいなって、
そうですね、山田もね嬉しいんですよ、
うん、
でもちょっと照れ隠しで重いな、
うん、
みたいな、
うん
うん、
でも分かってるよと、
うん、
山田が何を求めているのか、
うん、
今日の目標追加すべきかって
ごめんと言わせないのに、
うん、
そしたらもう空がゴロゴロと
やばいやばい
天気が悪くなり、
海行くと大体雨降るよね、う
ん、なんかね
で山田焼きそば食べてて、
はい、雨が降りそうなので、まあ、撤退すること帰ることにしましたと、うん、でまあ最後に焼きそばを食べて、
うん、ただこれねびっくりしたのは昼しらす丼と二色丼と三色丼食べてた
ファイターですよそれも、
ワンツースリーを
色で言ったら6色食べてるわねでまあいろいろありまして、
雨降ってきて、うん、じゃあもう急いで帰るかっていう感じなんですけど、うん
はい、ニコちゃんはもう
やばいことになってて、
コウダニニコに似てないって言われてるのを、
うん、
もう顔を崩して別人で、
うん、
よく言われやす、
うん、
あの語尾も変えて、
うんうん、で結構このモモちゃんの彼氏がちょっとお姉も狙ってるような感じあるんですよね、
うん、
あれコウダニコだよ、
うん、
知らねえよ誰だよ殺すぞ
二日酔いだから、はい、お姉は
ゲローが
ゲローって
言わないですけどね、
うん、で
もここでコンドームを持ってきてた犯人というのが分かるのかな、
うん
うんうん、実はだからこの彼氏のももちゃんの彼氏の翔吾くんはここ来たの初めてじゃない
と、ないと、
うん、
多分ニコちゃんの友達なんかがもうやり部屋として使
ってるんですよ、ね、まあでもやり部屋でしょうな、
うん、
でコンドーム山ほど置いてってっていうのがあったと、だから犯人はこの翔吾くんだったんですね、
うん
うん、で、まあ雨降ってる中イッチと山田が帰ってたら、
うんうん、
それをまあなぜか迎えに来たのが翔吾くんとちょっと不機嫌そうな
ももちゃん、
ももちゃん、うん、で車で乗るんだけれども、
うん、
なんか空気重いと、
うん
うん
でまあ、一回服乾かした方がいいよっていうので、まあ、一旦別荘戻って、
うん
まあ、帰るかって、
うんでまあ、その、 あの不機嫌そうな理由も、
うん、
その翔くんがコンドーム出してお姉に見捨てたところを見られてしまったから、
誤解されて
みたい
な、うん
はい、
で仲直りに、
うん
まあ、あの別荘に戻るのではなく、
うん、
ラブホに、
うん、 うん、車が一瞬暗くなってっていう、多分駐車場通ったのと思う。
はいはいはい。
ここ俺もそうなんだって思いました。う
ん、あの、のれんみたいな、
ね。なんか多分ね、そういうことなのかなと思いましたけど。はい、
でもこれ中学生連れて
本当ですよ、めちゃくちゃだよこれ、
まあ、一応名目としては服乾かすため
ドライヤードライヤーっつって、うん、
でここでももちゃん切れて、うん、いろいろさっきのことを、
ちょっとどっちも切れるんですよね、
まあう
ん
う
ん、
まあだからお姉を狙ってたっていうのがここで分かって、うんうん、だってもともとこれ山田もナンパしてますからね、
そうですね、うん、こいつマジでないわ、うん、
でももちゃんが切れて部屋飛び出す、
うん、もう死ねえと、
はい、で翔吾くんは待てってと追う、うん、となると、うんラブホに
2人きり、
エッチと山田2人きりと、
ホテル、はい、未成年、はい、2人、はい、犯罪、
淫行
何この戦争ゲーム
逃げ待て
まあだから早く出ようとしても、うん、やっぱ生身で脱出は高リスクすぎると、
うんうん、
でそもそも山田が病み上がりだと、
そうそうそうそうい
うことで、まあ、まあ
服も買わさなきゃいけないドライヤーで
1回
シャワー浴びろみたいな、でシャワー入ったら、まあラブホですからね、まあこういう仕様のところもありますわ、すっけすけのガラス張りの、
ガラス張り、
はい、
見ちゃダメだからね、見てもいいけど、
おいおいおいおい、
いやいやいやいや、
見ないよ、ダメだよ、
でも一致頑張った、
本当に見ない、
状況に流されてはダメだと、うん、
でコンドームまだ持ってたと、
うん、
私は良くない人間だ、
うん、そう山田が涙を流して、
うん、そうだからなんかこれもね、うん、だから着替えてるところを見られてないかちょっと期待もありつつの見てて、うん、見てないっていうのを分かってちょっと自己嫌悪に陥るみたいな、うんはい、山田、うん、
ずっと良くないことを考えてた、うん、好きの形が違うのかな、うん、私だけが京太郎のことを
こんなに好きなのかなって思って京太郎があやばいと、
うん、でも今度も捨て、うん、ゴミ箱に捨てよう、
そうですここででしたね、
ここでした、
はい、
でごめんって言いそうになるその口を、うん、
塞ぐ、
しかも何ですかこの
これはもう求め合う
角度、
うん、互い違いにね、
うん、そうですね、
陰陽ですよ、
ああそうですね陰陽の、
うんはい、そうそうそうか、そう言えばいいんだ、完全に俺数字で言おうと思って、
そうですね僕も、うん僕もあの69をこう話した、
う
ん、
そうそうそう、ここやっぱり僕年の子です
ね大人やわ冷静やわ、
はい、そうですでもこの本当何度も何度も求め合うような、う
ん
う
ん、これすぐこれはいいですね、
クソエロいよな、
でまあ捨てたコンドームも取っておいてくれよと、
うんうん、まただと、
うん、
私が見つけて落として京太郎が拾った、
うん、そっか山田これ見つけてたんだ、あだからあそこに落ちてたってことはそうか山田が見つけて落としてたんだ、
うん、
っていうこと入れてたのはあいつだけれど、
そうだからその犯人を見つけようとしてたんだよね、うんうんうん、そうでも京太郎は知らないから何のことだろうと思ったら、うん、まあへーと、
はい、
でまあ京太郎も、まあ、着替えて、うん乾かそうと服を、うん、たら待てと、う
ん、はい
収まるまで、
うんまあ、多くは語られてませんが、はい、収まるまでなんですね、はい、
まだタトゥーシール顔に貼ってんの
山田のナンパ避けのために顔にタトゥーシール貼ってたんですよね、
は
い、
で隠して、はい2人が戻ってきまして、
うんはい、なぜかももちゃんが機嫌がいいと、うんはい、で出てった出てったと、
うん
はい、
いや送ってってくれ車でと、うんうん、で、2人で一緒に電車で
少しだけ抜け出した心と、はい、少しだけうざくなった彼女と共に合宿は幕を下ろした、
はい、
素敵
綺麗な、
うん
はい、
この次のページもちょっといいですけどね、
いいですよこれ
が、ね、
ニコちゃんにお姉がやっぱお姉気遣いですから、うん、弟たちがね
綺麗に片付けて、
うん、とあとバンド仲間が汚した別荘を全部掃除して
綺麗、うんうん、にしてでまあ謝礼金で1万円渡したら、うん、ニコちゃんも懐くっていう、うん、
お姉様にねあばよみたいな感じで、
ね、はいまあということでですね、
はい、
僕やば、
はい、
10巻、
はい、
40分にわたって
意外とまとまったね、
まとまりました
お前ら正気か
いや割と俺もっといくと思ってました正直、
まあね
はい、
はい、まあこんだけなってしまうのも仕方ないでしょうということで、
はい、
はい、そんな感じでですね、まあでも本当こんなに読み込んでしまう、
はい、
いい作品ですよ、僕やばということで、はい、ぜひぜひまたね11巻出た頃には
やります、
はい、やってみて、
はい、
はい、
時間が伸びるのか減るのか分かりませんけれども、はい、やってみたいと思いますんで、
はい、
以上今週は僕の心のヤバいやつ10巻感想発表会コミックコメンタリーをお届けしました。ということでエンディングです。
はい、
まあ、じゃあちょこちょこ感想読んでいきますね。
おはようございます、
はい。大いトンボを見てると切り立った崖の上でボールが横滑りするような海風が吹きさむ中、うん、ゴルフをするのは正気の沙汰じゃないと思います
そうですね、
高所恐怖症の自分にはあのような場所に立つことを想像しただけで膝が震えますね、うん、ボールも1球500円くらいするんで経済的な意味でもと。あ、ゴルフボールってやっぱそんくらいするんだ、
まあ、高いのか。
あ、それはもう金持ちのスポーツですね、うん。さあ、そしてこちらね、大いトンボ結構来てるんですよ。二次祭おすすめの大いトンボを早速視聴、うん、本当昭和歌謡っぽい前編懐かしさとオーラが溢れていますね、うん。島から出たり他人と競ったりなど、トンボにとって前途多難な感じですがどうやって乗り越えるのか楽しみです。リスナーからの質問も良かったんで続編が楽しみということで、
ああ、はい、いろんな
B パートね、
はいはい、またちょいちょいやっていこうとね、うん、思ってますんで、うん。そしてメールフォームでも大いトンボ、二次祭で絶賛されていた大いトンボは、うん、悠々白書、ハンターハンターで知られるあの富樫義博先生も愛読していると公言されている作品で、私も放送前から注目していましたと。登場人物が魅力的でゴルフを知らなくても楽しめる素敵な作品だと思いましたと。
実際面白いです
か。はい、じゃあそしてこちら最後ですね、
はい、
メールフォーム、新劇場版派の実況を楽しませていただきましたと。
おはようございます、
はい、アニメ実況ですね、うん、今月は、エヴァ新劇場版の派を実況してると、
はい、
で派の面白さを語り始めると自動的に Q の難解さの話題になってしまうのはエヴァあるあるだと思います。
あ、はいはいはい。
Q については新劇場版を何回も見ながらわからない部分を設定資料を逐一調べてやっと最近理解できたので、
おすごい
お、
皆さんも時間と体力があればぜひ頑張ってくださいはあ、なるほどね。まあちょっと興味ありますね、設定資料は。ちょっと読んだ上で Q 見てみたいなっていうのもあるんですけど、
確かに。
さあ、まあそんな感じでですね、はい、今週も、感想どうもありがとうございました。では、告知です、はい。ニコニコチャンネル2歳アニメ実況、まあ現在劇場版を実況してまして、まあ、今月はエヴァハをやっておりますが、劇場版実況している関係で配信は月1回、月額550円、そして過去の生配信アーカイブも全て見られます、ので、皆さんご登録よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして VTuber ユニットメルの、メルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。基本的には毎週金曜20時更新となっておりますので、皆さんチャンネル登録とご視聴よろしくお願いします。
ぜひぜひ、
はい。さあ、このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、 X でのポストの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールホームまで送ってください。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社アットマークヤフードco.jp まで送ってください。メールフォーム URL、 メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、そしてノートの投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、そんな感じで第437回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチュー
と
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、 OK です。
さあ飲み行こう。
はい、おまけはなし